は午後6時34分に今なりました。ここからの時間はたくちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーです。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お盆ですね。
はい、お盆ですね。
どのようにお過ごしでしたか？
幸い3日間、はい、13、14、15ですか、連休が取れましたので、実家に、
はい、
顔を見せにと、そういう感じでしたね。まあ、ゆったりとした3日間でしたね。
一番の過ごし方ですよね。
はい、そうですね。まあ、ノープランといえばノープランになったんですけども、まあ、一番すごくくつろぐ時間を過ごせましたね。
はい、ございました。
はい、
さあ、それではご相談内容参りたいと思います。先週飲食店と内装業者のトラブルについてのお話をしましたが、このお話を聞いていたという方から、私の店では丸1日だけの簡単な内装工事をしました。お休み、お店をお休みしている間、暑い店内で作業してもらうので、まあ、冷たいお茶とかお弁当とか冷蔵庫を使っていいですよと伝えていました。ところがその業者さんが冷蔵庫の扉を完全に閉めていないまま帰ってしまい、おかげで冷蔵庫内の食材がダメになってしまいました。業者さんは平誤りでしたが、損害賠償を求めることはできますか、というご相談です。
なるほどですね。夏場ね。なるほど。
はい、まあ、氷も溶けちゃうし、冷蔵庫の大きさにもよるかもしれませんが、
冷凍食品とかね、冷蔵食品、そうでしょ、夏場はね、
ですよね、
大変でしょうね。
まあ、ちなみに振り返ってみますと、前回のご相談は、まあ、工事を予定していた日に、まあ、発注ミスか何かで工事ができなくて、結局お客さんが入ってこなかったというケースでした。
そうですね、事前告知か何かがあったんでしょうね。
はい、
で、まあ、今回のは、まあ、そのたまたまその業者さんが冷蔵庫の扉を閉め忘れたために、まあ、食材がダメになったと、そういうことのお話だと思うんですけども、
はい、
まあ、物理的に考えれば、これ、まあ、今回ね、その内装業者さんの話ですよね。今回連続して内装業者さんのお話ですけど、物理的に考えたら、これ店のお店の、ね、従業員さんもポカをしてしまう可能性のあるお話ですよね。はいはいはい。で、まあ、そういうふうに広い意味で他人のミスによって店が休業せざるを得なかったという意味では、まあ、前回よりもむしろ今回のご相談の方が、まあ、どちらかといったら一般的なのかなとは思いますよね。
はい、これはやはり今前回と同様、営業保証のお話になるんでしょうか？
そうですね、詳しい事情はわからないわけですけれども、食材をダメにしたというんであれば、うん、まあ、通常でしたら、ね、すぐには営業ができないと思うんですね。これは私の推測が入ってきますけども、
う
ん、
まあ、そういうレベルだったとしてということですよね。
そうすると、もうまずはダメになった食材を一旦廃棄しなきゃいけないし、
はい、
で、他方で新たな食材を発注あるいは買い出しして、まあ、翌日か翌々日ぐらい配送されて、そっからようやく仕込みをしてという手間は発生するとは思うんですよね。
はい、
となると、まあ、お店の規模にもよるけれども、数日間の営業は無理なんじゃないのかなと、まあ、私の推測ですけれども、となるとその分の営業保証というのは必要になってくるでしょうね、と、そういう話ですよね。
まあ、今回この営業保証というのは、まあ、いくらという具体的な金額を知りたいんですけれども、どうやって計算することになりますか？
これ前回も少しお話しさせていただきましたけれども、厳密に言えばこれ損害賠償ですので、はい、損害、その日得られたであろう純利益なんですね。
はい、
ですからその日、お客さんからいただいたお金、つまり売上から、飲食店の場合ですとその仕入れ原価、ね、
はい、
を引きますし、さらにはその日の固定経費、まあ、例えば人件費とか、まあ、光熱費とかが多いでしょうけれども、
はい、
そういったものを控除した後の額ということになってくるわけです。で、前年の確定申告書なんかは決算報告書何かを ベースにして、うん、営業1日分の平均的な純利益というのはだいたいこんなもんだろうと、うん、いうふうに、まあ、計算をして、で賠償額とするのが、まあ、まずは主流、オーソドックスなやり方ですよね。
うん、
はい、
まあ、そうなると、まあ、例えばお店の規模にももちろんよるんですけれども、うん、個人店ですと、まあ、あまり大きな金額にはならなそうですね。
そうですよね。ですから、まあ、皆さんもね、まあ、私もよくありますけども、ちっちゃいこじんまりとした居酒屋とかね、はい、よく行きますけども、そういうお店が例えば1週間にこの営業ができなくなった、じゃあその純利益って言ったらどうかって言ったら、純利益ベースで考えたらあんまりね大きな金額じゃなかったりとかするわけですよね。で、そうすると、まあ、そのなんていうのかな、その個人自営業者にとってみたら、自営業店にとってみたら、まあ、失った時間、 営業できなかった日数や、はい、その後にかけた労力、その営業再開に向けたその労力ですよね、うん、仕込みの時間とかも含めて、その割には保証額が著しく低いという話にもなってくるわけですよね、
はい、
ですのでこれ実務上ですけれども、確かに厳密には純利益のみが賠償の対象にはなるんだけれども、
うん、
それに加えて、必要な固定費は賠償の対象にしてあげようというのが、まあ、主流実務的な流れなんですね。つまり営業できなかった場合の人件費であるとか、まあ、家賃など、まあ、日割り計算ですけれども、はい、そういったものも保証の対象にしてよろしいでしょうというところですね。あとは今回のケースですと、その食材を廃棄してますから、うん、その廃棄処分費用なんていうのも、まあ、場合によっては認められるんじゃないかなとは思いますよね。
まあ、その自営業者にとってその店の、まあ、存続、まあ、1日営業できなかったからといって存続が危ぶまれることはないかもしれませんけれども、うんうん、まあ、店をこう切り盛りしていくことっていうのはとても心配なことですから、
そうですね、
まあ、賠償の範囲も広くなると考えられそうですね。
それが、まあ、その公平な損害の分担という、まあ、法律の世界でも、まあ、やっぱりこうかわいそうなところは少しは、ね、こう面倒を見てあげましょうと、常に今法律は冷徹なものではないですよというのが、まあ、言いたいわけですけれども、
うん、
そういう意味ではその営業できなかった、ね、苦痛ということで精神的な慰謝料、そういったものも賠償の対象になるケースというのは、はい、十分にあると思いますよ、はい、
今その法律の温かみを少しだけ感じたところでございました。
そういうことですね、
はいはい、今日は飲食店と内装業者のトラブル、まあ、2ということですかね、お届けいたしました。たくちゃん先生でした、ありがとうございました。
ありがとうございます。
曲いきます。